で、IoT ビジネスの、まあ、主に製品サービス開発と、あと、結構お客さんと話をすると、このことをやりたいんですけども、実際にどうやったらできるのかなというような相談も、受けるしか非常に多くてですね、まあ、そういった実際のお客さんとの対応を、主に担当しております。で、まあ、先ほど流してからもありましたように、ここ数年、いろいろですね、アプリックスグループの中に出版だったりとか、あるいは SOC だったりとか、知財関係の、部署があったりとかですね、いろいろこう、リソースを分散して、いたんですけれども、まあ、昨年末から今年にかけてですね、基本的には全て IoT ビジネスに関係しない部署について整理をして、まあ、これからちょっと新生アプリックスとしてですね、IoT ビジネスにフォーカスして、まずはちゃんと、企業として黒字を出せるような、体制にしていきたいなというふうに思っています。で、これまでですね、結構アプリックスというと、まあ、郡山の野生の勘の、当たったというのもあるんですが、ビーコンの、会社というような認知が結構一般的にされているのかなというふうに思っています。ただですね、実際にお客さんとお話しすると、ビーコンだけでは実際に、利便性を高める、ためにはですね、不足してまして、当然スマートフォンのアプリケーションであったりとか、あるいはデータを、まあ、格納するためのクラウドサービスであったりとか、場合によってはですね、お客様のこう、まあ、コンサルティングに近いような、ところまで踏み込んで、一緒にやっていく必要がありまして、まあ、今我々、会社として取り組んでいるのは、かなりビーコンプロバイダーから、まあ、IoT のソリューション、パートナーとしてです、まあ、お客さんに信用していただけるような、企業にしていきたいなというふうに思っています。で、今までかなり、多岐にわたるプロジェクトをやってきたんですけれども、いくつか、まあ、IoT のビジネスでここは結構いけるんじゃないかなというような明度が、手応えが結構あるものがいくつかありますので、まずそれをちょっと紹介させていただいて、まあ、今期以降ですね、新体制でどの辺の技術分野にフォーカスしていくかというのを最後に触れて、ご説明させていただきたいなというふうに思っています。で、まずですね、今、水関係のですね、ビジネスがかなり国内外の規制が、大きく、なってまして、特にですね、まあ、浄水器だと、浄水フィルターが、必ずついてまいります。で、まあ、家庭で使われているケースもありますし、あと業務用の、浄水器のフィルターを、使われているお客さんもいまして、で、まあ、これは画面今出しているのはアカサーナという会社さんで、この会社さんは主に家庭用の浄水器を提供されている会社ですね。これ卓上型の、浄水器、含め、あと、まあ、アメリカの会社さんなので、大きなキッチンシンクのですね、下にこういった形で、組み込みでですね、浄水器を、まあ、提供されていると。で、この会社さんの一番悩みはですね、浄水器のフィルターの交換のタイミングになっても、特にこのキッチンシンク型についてはですね、小さいこう LED のランプが赤く光るだけでですね、まあ、こう扉を開けて中に顔を、入れて覗き込まないとですね、その、まあ、交換時期がかからないと。いった悩みがありまして、まあ、ビーコン、我々の、ビーコンのモジュールを入れることで、スマートフォンに直接通知が来て、で、もう、浄水器の交換のタイミングであるからすぐに分かるようになっててですね。で、その交換機の、交換のタイミングの段階ですね、アプリが直接もう浄水器フィルターが変えると、いったソリューションを一緒に作りまして、で、これは非常にやっぱり利便性も高いですし、あと、この浄水器の会社さんからすると、今まで浄水器フィルターはですね、お客さんがある意味勝手にどっかで購入されてしまうので、実際に自分のところのビジネスが来るかどうかっていうのはあまりよくわからないと、いったことがあったんですけれども、このシステムを入れることでですね、浄水器のフィルターのビジネスも、このアクアさんの方に仕事が回ってくると、いったことを一緒にやらせていただきました。で、結構ですね、やっぱり、IoT の技術と、こういった消耗剤、まあ、こちらで示しているのは、浄水器ですけれども、他にもいろいろ、空気清浄機だったりとかですね、あるいは、業務用でいろいろこう、補助で使われているような、いろんなこう設備系の、ものだったりとかですね、ある程度こう、時間が経ったりとか、あるいはこう、使用量が、ある一定の段階になったときに、適切な通知を出してですね、 交換するといったものについては非常に IoT の親和性が高いということで、今ですね、常設に関しては、こういった家庭用の、お話も進めてますけれども、特に工場で、大手の清涼飲料水を、作られているような、例えばコカ・コーラさんとかですね、ああいったところも、実際にこう、巨大な浄水器で、直接人の口に入るようなものをですね、工場の、浄水器のフィルターをちゃんと使用量を緩和してですね、適切なタイミングで交換すると。で、この、浄水器の IoT のソリューションの面白い点はですね、今で、まあ浄水器のこのフィルターを、まあ、浄水器自体、あるいはフィルターを作られているメーカーさんって、今ではですね、まあ、物を売って、浄水器を売って、で、その後、フィルターを売ってですね、まあ、物用ビジネスで、基本的にはビジネスやられて来られたわけですけれども、今、この IoT のソリューションを一緒にやっている会社さんはですね、もうこの浄水器フィルターを、フィルターの、製造会社さんが自分から自ら言って交換すると、もう交換時期になったら、会社の通知が来るので、お客さんが心配しなくていいですよと、適切なタイミングで我々が全て、一番いい、フィルターの状態でですね、浄水器の機能をメンテナンスしますということで、まあ、IoT のテクノロジーを活かしてですね、浄水器のモノリのビジネスから、まあ、浄水器サービスというか、まあ、そういったサービスビジネスへの転換をお手伝いするようなことをですね、今一緒にやらせていただいています。まあ、この辺が多分IoT が一番生きる、点なのかなというふうに思ってまして、まあ、今までですね、これまでモノリのビジネスをやってきた会社さんが、特に消耗剤だったりとか、効果が必要なものについては、サービス事業として、業務形態自体を大きく転換していく一つのきっかけとして IoT を活用していくと。いったことができるんじゃないかなというふうに思っています。で、実際ですね、今、特に北米のお客さんですけれども、すでに市場に、我々のモジュールが組み込まれた、製品で始めておりまして、で、今のところ非常にこう売れ行きも良くてですね、リピートオーダーが入ってき、ております。で、次、やっぱりこれからも少しこう踏み込みたいなと思うのは、ただ店舗とかですね、特に欧州で、スターバックスの店舗に浄水器フィルターを出されている会社さんがいらっしゃるんですけれども、今まではですね、まあ、欧州のスターバックスの店舗を、まあ、営業マンがですね、定期的に見回って、まあ、そうそう交換タイミングかなっていうところで、交換するサービスを今やられてそうなんですけれども、そういった人手で、わざわざ回らなくてもですね、こういった IoT テクノロジーを活かすことで、自動で、まあ、リモートで、まあ、使用量も分かりますし、あと定期的にデータを取ることでですね、多分使用量の予測もできますので、まあ、わざわざ1回から見に行かなくてもですね、大体、まあ、今このぐらい使っていて、これぐらいのペースで、使っているので、まあ、例えば来月、交換ですよといったことをお客さんに通知することもできますし、場合によっては、まあ、こういったフィルターメーカーさんが自分で、データ交換サービスも含めてやられていくと、ということはどんどん進んでいくのかなと。で、まあ、ここの分野はですね、非常に、IoT のテクノロジーが生きる、分野なのかなというふうに思ってまして、まあ、来月、北米でですね、こういった浄水器メーカーの、展示会みたいなものが、あるんですけど、そういったところにですね、我々もアプリクスとして出展してですね、まあ、水系の、業界に対して IoT のソリューションデータとして、認知度を上げていきたいなというふうに思っています。まあ、これが結構おそらく IoT で実際ビジネスやっていくとですね、まあ、一体何が嬉しいのかと、いった質問に対して、まあ、一つの回答になっていくのかなというふうに思ってまして、まあ、浄水器は今力を入れてやってますけれども、他の、こういった消耗剤が、あるような分野については、まあ、しなく横展開できるんじゃないかなというふうに思ってますので、今そこで力を入れて、進めているところでございます。あとですね、もう一つ、これちょっと今、ペット用品さん屋さんと一緒にですね、まずは、この北米の会社さんなんですけれども、ペット用品を作られている、会社があるんですけれども、その会社さんがですね、今までこう、ペットのトイレに行ったりとかですね、 これ SLH なんですけどね、サウリア、あのカロットとかですね、あとこう水やり機で、水飲んだとかっていった、ことをですね、あんまりちょっとちゃんと、飼い主の方が把握できなかったと。ただ、まあ、ビーコンテクノロジーを生かすことでですね、これはアーペクチャーさんという会社さんなんですけれども、まあうちの猫ちゃんがですね、どのぐらいの頻度で、今これを自動で、まあ、トイレに行くと、トイレの結構少ないですね、改善するような、というようなんですけれども、ここに書いてあります。一旦、ペットケア用のアプリを使用してみましょう。で、トイレに行った回数とかですね、水の問題に対するとか、あと、今回この仕事を作ったんですけど、特に猫なんかはトイレの中にいる時間も非常に正確で、体調悪い人になるかでもいるかとかいろいろブレがあるんですけども、通常健康な時もどこも猫の場合はトイレなしにいる時間が変わらないということで、全部ですね、猫と犬、こういったコードシーズン全部、まあ、Facebook のタイムライン的に、今日朝、10時半に、エササを出すみたいなことが全て、分かるような数値が進みまして、これは今、すでに、トップデータが違う感じですね。非常に好評だと。今、これはペットに関してはやっていますけれども、もう、それは将来的には人間に関して、ケースで取り引き、コード履歴を取ることでですね、まあ、今まで、分からなかった原因だったりとかですね、あと、獣医さんともお話ししてるんですけれども、やっぱりこう、今までペットがですね、具合悪くなって、急に獣医さんとか持ち込まれても、じゃあ、昨日どうだったのかとかですね、いつからこう水飲まなくなったのかとかっていうのを飼い主の方に聞いてもですね、ほとんど分からないケースが多くて、まあ、そういった意味では、こういったシステムが変わることによって、まあ、ペットの行動履歴が過去に、本当のことをやってたのかとですね、いつから具合悪かったのか分かるようになると、まあ、診断についても非常に、役立つということで、今ですね、すべての行動履歴をクラウドに上げてまして、で、まあ、タグをつけることで、複数のペットを飼っている、お客さんについても、個別の、ワンちゃんや猫ちゃんについて、どういった行動履歴をしていたのかといったことを把握できるようになっております。あと、この場合、彼氏が外出されているときもですね、やっぱり今どんなふうになっているのかとか、あと、まあ例えばなんか旅行に行っている最中ですね、家で、うちのペットがどんなふうに過ごしているのかなとかっていうのをですね、Bluetooth と Wi-Fi の JTL を提供することで、リモートとかでも分かるようになっております。で、これ、まあ、今まで単にペット用品のですね、そのまま販売していた、会社さんなんですけれども、こういったコード履歴を蓄積することでですね、次のステップとしては、ペットのヘルスケアサービス、をこれをベースに、進めていきたいなというふうに考えています。まあ、今ですね、無料でも過去2週間のコード履歴を全て、ユーザーさん見れるようになってまして、で、過去2週間の平均とですね、20% 上位触れた時には通知が来るようになっていて、で、まあ、ちょっと、ワンちゃん、水飲む回数が少ないんじゃないですかみたいな通知を、出しているんですけれども、この次のステップとしてですね、獣医さんのネットワークと、まあ、一緒にこういったデータをですね、活用して、プレミアムサービスという形でですね、まあ、ペットの飼い主の方から月額、定額のサービスをいただいて、寄与いただいて、で、こういった、データの、過去にあたるデータを全て蓄積しておいてですね、獣医さんが全て得られるようなサービスを、進めていければいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これも多分、IoT が、普及することによってですね、まあ、今ではもう、まあ、ペットが、ペット用品で、こう、餌を食べたりとか、まあ、トイレ行ったりとかっていうのは、普通に、皆さん関心がやられたんじゃないかなと思いますけれども、そういった情報すべて、まあ、確認することでですね、ヘルスケアのメンテナンスもできるんじゃないかなといった ことで、まあ、IoT によってですね、今では提供できなかったようなもう少し違った分野のサービスをお客様に提供っていくことができるんじゃないかなというふうに思っています。あとですね、これちょっと先ほどの水の、話に重なるんですけれども、空気清浄機の会社さんがですね、ぜひ IoT 化したいということで、今回ガーディアンテクノロジーさんというですね、これも北米の会社さんなんですけれども、このガーディアンテクノロジーさんはですね、この写真に画面出ている補充水器な、空気清浄機なんですけれども、これすでにですね、IoT 化していない普通の空気清浄機製品として持たれてて、既存の製品をですね、簡単に IoT 化したいということで引き合いがありまして、これ多分うちに連絡してから多分3ヶ月ぐらいで、IoT 化した、結構そういう意味で IoT 化の、短い期間で IoT 化したといった事例になります。あと IoT 化したこと何が便利かというと、スマートフォンからこうリモコンにできるというのと、あと、Bluetooth のデータが、Bluetooth バッテリーのデータが入ってますね。外出していても、家の、例えば、うちのビルの、空気どのが綺麗かなということも分かりますし、あと、Amazon が今、まだ日本では出せてないようですけれども、海外で、Amazon Echo というですね、音声でこうコントロールするような、家庭用の IoT ハブを Amazon が、出してますけれども、その Amazon Echo に対応して、音声で、エアコン止めてねって言うとですね、空気清浄機が止まったりとかですね、いったことができるようになっています。ちょっとガーディアンさんの、この IoT 化していくモチベーションとしてはですね、リモコンもできますし、あとは、青大工でコントロールできますし、あと外出しているときもそういった、ことができているのかなというのもわかるんですけれども、特にですね、マーケティングの担当の方とお話をするとですね、もう、特にこういった家電系は、もう競合他社が大体ほとんど同じような取り組みをしていてですね、もう IoT 化しないと、競争優勢が保てないと。なので、もう、やるかやらないかというよりも、もうやるに決まってるだろうみたいな感じですね。で、課題としては、既存の製品にどれだけ、簡単に、ポン付けでって言ってますけど、もう、大きな変更しなくてもですね、既存の製品がそのまま簡単に IoT 化できるといったことが、この会社さんという場合に求められています。じゃあ、特に家電製品に関しては他の会社さんもですね、こういった会社が非常に多く、なってきています。今だ特に国内でもまだちょっとそういった制度なのかなというふうに思ってますけれども、そもそも IoT 化するかどうかといった議論結構あってですね、どういった形で IoT 化すると、利便性が高まるから、高速サーモンみたいな話を、する機会が多いんですけれども、特に北米、あと欧米ですかね、の家電系の会社さんと、最初話をすると、もう、IoT 化しないと、乗り遅れるというかですね、他の会社も競ってるんで、やらざるを得ないといったような、状況になる会社さんが非常に多くなってきているのかなというふうに思っています。そういった場合には、我々としては、ファイルモジュールだと、マイコンをつけてですね、簡単な小さい、基盤を用意してまして、既存の製品を、非 IoT 化商品を、IoT 化する、簡単なこう IoT 化、ボードみたいなのをですね、今作ってまして、そういったものを提供して、こういったお客様にですね、ちゃんと開発していきたいなというふうに思っています。あと、今は、我々の売上の中でですね、一番大きなボリュームを占めているのは、実は日本のネスレジャパンさんのプロジェクトが非常に大きなボリュームを占めていまして、一緒に何をやっているかというとですね、ネスレさんのコーヒーメーカーに、今回ですね、昨年の10月ぐらいから、出てきた、製品なんですけれども、Bluetooth が入っていまして、で、このネスレさんの IoT 化コーヒーメーカーのですね、アプリケーションとあとバックエンドの、ほぼ全てですかね、を我々ので、お手伝いさせていただいて、 まあ、今年、IoT ビジネスですね、社のリソース全て、集中しましたので、まあ、直近としてはこういったレッセンさんと進めているような取り組みをですね、他の例えば食品会社さんだったりとか、あるいは他のこういった氷を、やられている、メーカーさんとかですね、どんどん提案していってですね、お客様も喜ぶでしょうし、あとこう今までのですね、消費活動というか、まあ、人々の生活もですね、こういった取り組みを進めるとどんどん変わっていくんじゃないかなというふうに思っております。そういった意味ではですね、結構インターネットが出てきたことによって、こう生活がすごいそれからと、変わってきて、で、その後ですね、スマートフォンが出てきてですね、さらに、いろんなことが、変わって、特にコミュニケーションなんかもですね、LINE が出る前と後で、全然違うんだなというふうに思います。で、今回ですね、IoT によってですね、いろいろこう、変化が起きていくでしょうし、まあ、今実際起きつつあるんじゃないかなというのも思うんですけれども、ちょっとまあ今までの、例えばインターネットだったりとか、スマートフォンとかと、いったようなテクノロジーと比べてですね、IoT 化っていったときにですね、非常に広範囲にわたって、変化が起きて、いくことと、あとこう、IoT っていうコンセプトで非常にこう、ジェネラルなというか、非常に一般的なコンセプトなので、ちょっとこう、IoT 化っていったときにですね、あまりこう、なんか、わかりやすい、あるいはこう、特徴をこう、これだよって、IoT 化って何ですかって言ったときにですね、これですって言ったような、まあ、返答非常にしにくい、技術領域なのかなというふうにですね、今我々でいろんなプロジェクトやってて、実感しているところでございます。ただですね、間違いなくちょっと、絶対課題として、これから出てくるだろうなと思っているのは、セキュリティかなというふうに思います。で、今ですね、多分特に Bluetooth の、モジュールを提供している会社でですね、ちゃんと真面目にセキュリティのことを考えてやっている会社っていうのは、まあ、ほぼほぼ皆無だと思っていいと思います。で、自画自賛じゃないですけど、多分、おそらく今、我々が、特に Bluetooth モジュールのセキュリティレベルとしては、今、世界最高レベルのセキュリティを、提供しているんじゃないかなというふうに思っています。で、やっぱり、今ですね、やっぱり、こう、Bluetooth なんかも、非常にこう安価で、簡単にこうデータを飛ばせるんで、しかも、データ飛ばせる中にもですね、そんなになんかこう、シリアスなデータじゃないので、まあ、とりあえず、データが転送できればいいなと、言ったことでですね、かなり安易な、IoT の実装が、世の中で回っているんじゃないかなというふうに思っています。ただですね、これからはですね、かなり、個人の、振る舞いに、関連するようなデータというのがですね、どんどんどんどん、無線なテクノロジーに飛んでいく、時代になっていきますので、少なくともちょっと、Bluetooth、あと Wi-Fi、あと最近だと、ローコストの、WAN みたいな、ローラ WAN みたいなのも出てきてますんで、まあ、そういった、分野においてですね、ちょっと我々のセキュリティソリューションをしっかりと、打ち出していきたいなというふうに思っています。あともう一つですね、IoT セキュリティが重要な、分野としてはですね、特に昨年なんかも非常に、IoT 機械を発見して、まあ、発見というほど高価なものじゃないんですけれども、かなり監視カメラだったりとかですね、あとホームゲートみたいなルーターみたいなものが、工場出荷時には、非常に分かりやすい中、簡単なパスワードで出荷されていてですね、極端なし、ネットに繋がってさえいれば誰でも侵入できて、何でもできてしまうような、IoT ステーキングがいっぱいこの世の中に出回っていてですね。で、そういったセキュリティの甘いとかも設置にないって言ってもいいのかもしれません。そういった力をですね、すべて乗っ取ってですね、特定の、ウェブサーバーだったりとか、特定サービスにですね、アタックを仕掛けるという、超大規模な、アタック、事件がですね、昨年度、かなり数起きております。で、これに関してもですね、まず まあ、アタック始まってしまってしょうがないというかしょうがないので、まあ、事前に検知する、あるいは防御するような仕組み、あとですね、そういったシステムの提供も含めて、ちょっと我々の今までの経験と知見を生かしてですね、IT セキュリティソリューションというのをちょっと、しっかりと作り上げていきたいなというふうに思っております。あと、かなり、お客様の、こういった IoT 製品がですね、広まっていくことでですね、ただ、テントのコードリレースだったりとか、あるいは、まあネッセさんのコーヒーの、使用データとか非常に膨大でですね、今、この1時間に何杯コーヒーが飲まれたのかとかですね、あと登録されていればダウンロードしたりとか、地域の、データとか、そういった主語というふうになっておりますけれども、今後はですね、間違いなく、まあ、AI の分析で、まあ、IoT 蓄積された大量のデータをですね、テントの場合はコードリレーを分析することで、そろそろなんか具合悪くなっちゃうんじゃないかなみたいなことをですね、検知することもできるでしょうし、あと、いろいろですね、コーヒーメーカーもそうなんですけれども、結構、稼働がある、家電用品って、非常に故障が、多い。ものがありまして、で、そこに関してですね、IoT 化するときに、例えばコーヒーメーカーも、年間数億ぐらいの、サポート、電話サポートとかですね、あるいはこう、ちょっとなんかうまく動かないので、どうしたらいいのかしらみたいな問い合わせに対して費用がかかっているので、例えば AI によってですね、故障の分析ができたりとかですね、あと、まあ、バカバカしい話ですけれども、もう3ヶ月間掃除してないので、そうそう掃除しないと故障しますみたいなですね、そういった簡単なレベルの分析でも非常にある意味コスト削減につながっていくんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、今年これからですね、まあ、今までお客様と一緒にやった取り組みをよく展開していくのに加えてですね、セキュリティ活動を AI を活用するいろんなデータ分析のですね、ソリューションを作って、提供していけるかというふうに思っています。まあ、そういった意味では、特にまず今、目に見える形だとですね、皆さんを使う家電は、まあ、もう一度言ったら、ありとある家電がですね、何らかの形で IoT 化、されつつあるのが今現状なのかなと。で、まあ、我々として、まあ、アペックスのミッションとしてはですね、その IoT 化するときに、まあ、どういった手段で、あるいはどういった技術を使ってですね、アウンティクするのが一番ベストなのかといったことをですね、あるいはコンサルテーション的な機能も含めてですね、アウンティク化するときの、あるいは必要なものを提供するソリューションであると。